皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月28日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は酒と文化です。今日はいつものように南信州遠山郷に来ております。旧木沢小学校で、皆様と一緒に講演会やっておりまして、その最後の部分になっておりますが、今日は酒と文化というお話をしていきたいと思います。まあ私も別にお酒専門家ではございませんが、お酒を作るっていうの、特に日本酒ですね。これは非常にその、世界のお酒の文化の中でもレベルの高いものであります。副発酵と申しましてですね、2種類の発酵、好気性菌と嫌気性菌の発酵が同時にこう起こっていくわけですね。で、お酒って本当にその、考えてみるとですね、まずお米が分解されて糖になるわけですね。で、ブクブクブクブクいって糖ができていく。で、今度それがですね、アルコールになっていきますよね。アルコールになっていくときっていうのは、ひんやりとですね、冷たい環境の中でずっとお酒でできていくでしょ。で、糖がね、アルコールに変わっていくわけですよね。ですから、その、非常に神秘的なんですよね。お酒作りっていうのは大変神秘的で、複数のですね、何種類もの微生物が、どんどんどんどん抗体に役割を果たしながらできていくんです。ですから、熱くなる局面と冷たくなる局面、空気にさらす局面と空気を遮断する局面があって、その非常に複雑なですね、プロセスを組み合わせて初めてできるのが日本酒ですね。で、ですから日本酒というのは、言ってみればその、微生物との付き合いの極限の一つですよね。微生物の働きの極限をいったものの一つが日本酒でありまして、ですからこの、微生物というのは大自然の力と言ってもいいですから、大自然の力を最高度に利用したものの一つが、まあ、日本酒作りなんだと。言ってもいいんじゃないかと思うんですね。まあ、今日その発酵食品とか発酵したものに対する皆さんの興味もすごく強いんですけども、ああいう発酵食品っていうのは中に酵素分が入ってるわけですね。微生物が出す。その微生物が出す酵素、まあ、金属もそうですが、要するに酵素というものが実はなんか一番大事なんだと。酵素触媒ですね。酵素触媒というのは大事で、21世紀は実は触媒の時代ではないか。微生物が出す酵素、発酵食品に含まれている酵素、あるいは金属が作る触媒、金属が作る触媒といった場合には白金みたいなものがありますけども、例えば今話題のもので言えばカーボンナノチューブのようなナノテクですね。ナノテクの素材から出てくるある種の触媒がですね、金属の性質を大きく変えていきます。その可能性があまりにも深く広いんで、今多くの人たちが研究をしています。ですから21世紀は触媒の時代と言ってもいいかもしれませんよね。そうなってくると、その一番の原点、触媒の原点の一つがやっぱり日本酒なんですよね。その誰が日本酒を作るかです。米がどうして日本酒になるかなんですね。やっぱりこれは不思議といえば不思議なんですよ。で、しかも日本酒はあれだけいろんな味があるでしょう。美味しいでしょう。これは本当にこの絶妙なる自然のバランスの中でできていきますね。だからこの触媒の最高度の姿というのが、その土地にふさわしい、その土地の美味しい酒がある。で、この酒を真ん中に置いて、酒を楽しむ文化に広がっていくと。まあ、ちょっと極端なものいいかもしれませんけども、そういうふうに考えても私は決して間違いではないんじゃないかと思うんです。で、今はですね、個人のうちでお味噌とかあまり作らなくなりましたけど、昔はですね、個人のうちで味噌も醤油も作る。まあ、醤油は、まあ、あれはちょっとね、複雑な作り方かもしれませんが、その前、明治の初めまではね、江戸時代から明治の初めまでは家でも酒作ってたでしょ。だからそうなってくると、酒だって、味噌だって、醤油だって、その家の味があったはずですよ。その家の微生物が、その家らしい発酵食品作っていて、で、その上に、その家の家風が乗っかってたはずです。その家の文化というものが。だからこの代々ある家もですね、まあ昔の旧家であればね、そこに味噌蔵とかなんか酒蔵は昔あったんでしょうね。そこにはもう昔からそこに菌が居ついていて、昔からそう何十年、百年、それ以上にわたってそこに菌が居ついていて、 その菌が常にその家らしいですね、酒とか味噌を作って、その一家をずっと一族を支えていたんじゃないかと思うんですね。だからその微生物が主役だってことを考えると、微生物の居場所であるその家、地域、で、それで食べ物があって、その食べ物をもとに文化が生まれてくるんだから、混然一体とした切り離すことのできないものがそこにはあったはずなんですね。で、今我々は酒は飲み物です。文化は文化芸術活動と分けてるでしょ。しかしあれ元は一つなんだと思うんですよ。その地域から全部生まれてるわけね。この地域があって、この地域の微生物があって、人があって、まあ人も言ってみれば微生物に動かされてるって言ってもいいかもしれませんが、まあ微生物があって、いろんな高等生物があって、で、その人のなりわいがあって、で、食品があって、で、そのいろんな観光総裁その他も含めて、それが文化を生んでいくんだと。全部つながってると考えることが大事なんですよね。だから今我々は、その、珍しいものをとにかく目にしたい、手にしたいという欲求でこの20世紀走ってきました。だから例えばアメリカでね、飛行機が生まれたっちゃうちも飛行機飛ばしてみよう、電車が生まれたっちゃ電車飛ばしてみよう、あ、電車走らせてみよう、テレビが生まれちゃって生まれたって言えばテレビを動かしてみよう、どっかに美味しい酒があっちゃそれ飲んでみよう、ワインもですね、チリのワインが美味しいってはチリのワインを飲んでみよう、どっかで果実酒が生まれてれば果実酒を飲んでみよう。要するに今の我々は珍しいものをとにかく集めることが大事だと思って集めてるから、お祭りはこの祭りは面白い、酒はこの酒はうまい、何はうまいって言ってバラバラに珍しいものを集めて、それが人生の楽しみみたいに思ってるけども、珍しいものがなくなって大体何があるか分かってきたこの先というのは、今度は珍しいものを集めるんじゃなくて、一つなんか筋の通った自分たちらしいものを作るってところに目先が変わってくるはずです。なぜならば珍しいものを追いかけるだけだったらコストが出ていくばっかりでちっとも競争力生まれないんです。真似したって競争力なんないでしょ。そうすると珍しいものがある、こんなものがあるってことを理解したその上は自分たちで何か作るんですよ。自分たちで、そうするとそのまず地域の個性があって、まあ微生物があって、で人がいて衣食住があるというこの順番になってきますから、そしてその文化があるという順番になってきますから、まあ言ってみればもう一回イノベーションをしたね、19世紀的な日本ではなくて、イノベーションされた新しい日本を、まあ自然から全部作り直していくという、そういう時代じゃないかと思うんですね。それがやはりこの酒というものの力であり、ですから酒とか文化は全部つながってるわけですね。さあ、そういうものがですね、基本だということの中で、じゃあお酒がどんな文化を生むか考えてみましょうかね。まあ、私も神奈川県の二宮町のところに住んでおります。二宮町には漁師さんがいます。昔からびっくりするんですが、海岸沿いにですね、高速道路が走ってるんですよ。よく高速道路の下で朝から麻雀してるんですね、漁師さんが。漁師さん朝早いでしょ？上がってね、魚出荷するでしょ？戻ってきてもう一杯始まってるんですね。なんかね、高速道路の下で麻雀やってるわけね。なかなかすごいですよね。もう本当にお昼ぐらいには、ね、寝ちゃうのか知りませんけど、いなくなっちゃうんだけど、こう、朝ダッと作業して、で、仕事終わったら一杯。もうこれね、私ずっと見慣れた光景なんですよね。で、実はこれ漁村だけではなくて、農村も山村も実は同じ部分があるんです。その、仕事をして終わったら一杯。なんかそれはですね、その、一杯で何すっていうわけでもないんだけども、何かこの、まあ、一杯やらないと、なんか収まりがつかないんですよね。こう、安心感の確認っていうのかな、その仕事は漁師なんかもですね、あれ漁師言葉ってすごく激しい言葉なんですよね。喧嘩してみたいに聞こえるんですよ。でっかい声でね、怒鳴り合ってるように聞こえるんですね、漁師さんって、ね、話してるの。いやー、なんか激しいなと。なんか命もね、危ない仕事じゃ船乗っかってやるわけですから、まあ毎日毎日そういうことをやって、まあ、終わったら一杯でですね、まあ楽しそうになんかやってますよね。別に仕事の打ち合わせしてるようには見えないし、まあとにかく顔合わせ一杯やって、なんかやってんだよね。どんな文化かと言われてもよくわからないんだけども、なんか日本にはそういう世界は昔からあるんですよ。仕事をしたら一杯っていうね。だからそれはですね、この工場が始まった後の工場人の生活とだいぶ違うんですね。工場はサイレンで始まってサイレンで終わるでしょ、チャイムで始まりチャイムで終わるでしょ。なんかそれと違う世界があるんですよ。だから24時間ね、ぴっちりとこう時間が決まってその通りやって寝るんじゃなくて、 まあね、時間もある程度不規則ですから、寮に行かない日もあるし行く日もあるでしょ。不規則で、まあなんか仕事をしたらいっぱい、仕事をしたらいっぱい、そうやって過ごす人たちの世界も日本にはちゃんとありますね。で、私はですからね、このまあお酒というのは非常に不思議なもんだなと思うんです。もちろんですね、飲みすぎたりするとそれは良くないですね。でも何て言うんでしょうかね、あの二人称の関係をですね、作るね、すごく重要な道具じゃないかと思うんですよ。二人称の関係と申しますのはね、私って意味になるじゃないですか。で、三人称ってあるでしょ、一般的に人々はとかね、この地域はとかね、あるいはなんかこの市はどうするとか、この町はどうするとか、私とそれから三人称、一人称と三人称って普通にみんな使う言葉ですよね。例えばこれからどうしようか、ビジネスプランを作ります、我が社のビジネスプランはって言ったら、この我が社ってこう三人称なんですよ。俺がいるようでいないんですね、それね、誰かやってくれるビジネスプランだから。で、ここに書いたら誰それさ何をする、これ全部他人のことでしょ。だから他人同士集まってですね、ビジネスプランの会議をやると。で、私あんた何をするのって、私はこうするって書いてあると。じゃあ、あんたどうするのって、あんたじゃなくて組織としてこうなってんだと。三人称で言って、組織としてこうなってんだ、あんたこの組織に従って書いたらこの通りやりなさいよと、この人に言ってんじゃなくて、この組織の立場の人に言ってるわけね。だから普通に会議やったりすると一人称と三人称しかないんですよ。あるいは職場でね、アルバイトさんが集まって仕事をすると、あんた何やってるのと、ほらパワハラと言われちゃうからさ、一般的にこういう仕事をすることが望まれます、こういうことに反した場合はですね、こういう規則になってますから、よくご了解くださいって丁寧語で言うわけね。お前何やってんだよ、一言で済むんだけども、なんか今それやるとさ、怒られちゃうから、一般論としてこれご理解いただいたらサインいただいてください、はい、今度これご理解いたらこれもサインしてください、あんたこれだけサインしたんだから、あなたの場合はこういう結果になりますと、これ客観的な決め方ですからご了解くださいで、最後まで三人称で仕事が行くんですね。やっぱりそれだとね、いい仕事はできないんですよ。結局一杯やるってポイントはね、その三人称の相手と自分が二人称の関係なんですよ。おい、お前の関係が見えてくるわけですよ。なんつうのかな、その一杯やるって本音が出てくると、仕事上の表面的な付き合いや役割の付き合い以上のものが見えてくるでしょ。とそれは、ね、逆に言うと新しいものを作る活力にもなるんですよ。ね、例えばこう普段の仕事は役割でやってんだけど、それを超える世界が酒の中で出てくる。あいつはこういう特徴がある、こいつはこういう特徴がある、いいとこ悪いとこ見えてきますね。でもそこにその人いるんだからさ、会社でも地域のいるんだからさ、いいも悪いもないわけですよ。これ悪いからじゃあどうするんだって言ったね、どうもこうないわけ、そのいるんだからさ。だからそのいる中でどうしようかっていうことを考えたときに、このメンバーで何かすると、この職場はこのメンバーでやってんだと、この地域はこのメンバーでやってんだから、これでどうしようかって、その踏み込んだ関係で、まあ一緒に付き合う仲間として二人称の関係にならないと、その先話が進まないんですよ。一般論で言えばこういうやり方ですから皆さんやってくださいって言って、ああそうですから終わりでしょ、何も始まらないじゃない。ねえ、一から人を集めてくんだらともかくいるんだから、みんなそこにと、二人称の関係にする力はやっぱりお酒にありますよね。まあ酒を飲んでね、そしてなんかこうお互い知り合うとですね、まあなんだかわかるわけですよ。なんとなくわかるから、その分かったという共通の、まあちょっとねぼやけてるかもしれないけど、なんかそのバックグラウンドの上で、土台の上で、じゃあこれやろうと言えば、あ、そっか、まああの人が言うんだから、まあじゃあこんな風にやってみようかなとか、なんかお互い理解し合えてくるじゃないですか。二人称として理解してるわけでしょ、理解してるようになるわけですよ。あいつだから、こいつだからってさ、ね、顔と人格が見えてくるわけですよ。それが理解できる。その力は今すごく必要なんじゃないでしょうかね。だからそうやってね、お酒というものが媒介をして、他人がより近くなっていく。他人の関係が他人から身内とまで言わないかもしれないけど、まあとにかく、おいお前の関係になった時に、初めてできる仕事ってあるんですよ。他人の関係ではできない仕事って世の中に実はたくさんあるんです。紙とか規則だけではできない仕事って世の中にたくさんあって、その、まあ二人称の関係でね、あ、私とあなたっていう風にならないとできない仕事たくさんあるから、そういうことがやって、 ごくごく普通の人がですよ、ごくごく普通の人が偉大な仕事ができるようになるんだと私は思うんです。偉大な仕事、突破する仕事、大きな仕事は、それは何にもないところがすごい人集めてやればできるかもしれませんよね。オリンピックの強化チームみたいなものはね。でも普通はそうじゃないんですよ。そこにみんないるんだから、ごく普通の人たちが偉大な仕事をしようと思えば、人間と人間のこの相乗効果、1たす1を3にする相乗効果を作らなきゃいけないでしょ。この相乗効果の度合いというのは、一緒にやろうと、苦楽を共にしようというこの土台は、人間関係の深まりによって初めてできてきます。これはやっぱりですね、深める道具の一つがお酒なんだと思うんですよ。そういうふうに考えるとすごくわかりやすいですね。みんなで酒を飲む場所がある。酒を飲みながら集まれる溜まり場があるところほどうまくいってんじゃないですか。職場なんかでもなんかね、みんながよく一杯やる職場、地域でも一杯できる職場、地域。そういうところがあるところがだって伸びてるじゃないですか。この不況と言える中でも。間違いないんですよ。ですから、やっぱりこの、なんていうのかな、人間関係の深まりというものがそこでできてくる。と文化はその上に乗っかってくるわけですね。結局その文化というのはですね、その時間を超えて残るものでしょ。この仕事、あの仕事、この人の一生、あの人の一生、それを超えて残っていくものが文化じゃないですか。だから究極的文化というのは、これが地域が残すものなんです。企業が残すもの、地域が残すものは、実はそれは、ある程度時間経てば文化だけなんです。この地域ではこんな生き様をしている。こんな芸術が残っている。こんなお祭りがある。こんなその衣食住の、まあ、言ってみればデザインがある。結局毎日みんな飲み食いをして衣食住を、ま、充足させながら日々生活を送ってますね。で、これじゃまずいっていろんなこともやってみる。あれもやってみる。その最後の集大成が文化なんですよ。結局、誰がやった、彼がやった、何がやったというか全部忘れられていく。何十年、百年、二百年経った時に。誰が何をやったと記憶を全部古いことだから忘れられていった時に残るものが文化なんです。ですからその文化を作る一番の基本的な部分ですね。人と人の相乗効果を作るところにお酒は私はすごい力を持ってるんじゃないかな。そんなふうに思うんですね。で、今日本酒がですね、結構外国に輸出されております。日本のビールも輸出されております。さっき言ったように日本酒作りってのはですね、世界で最もレベルの高い微生物の技術なんですね。技術、技能です。ですから、この力があるとですね、様々なお酒を美味しく作ることができるんです。ですから、まあ、あとは外国に売ろうと本気で思うかどうか、外国人の口に合うものを本気で作ろうと思うか、今日はまずそこなんですね。それさえクリアできれば結構それは出ていきます。で、日本酒が出てって、まあ、一杯やることなんでもね。要するに世界の人たちがこれから言ってみれば、まあ、いいものはいい。いいものはいいっていうふうにどんどん世界の人たち芽生えてきてますから、やっぱりこの日本酒が日本でどんな役割を果たしているかっていうこともおそらくみんな気がつくんじゃないかと思うんですよ。これで今日本はなかなか大変だと言われますが、これからしばらくしてですよ、日本が復興したと言われる時は必ず来るでしょう。なんかあの地域がうまくいってる、この地域がうまくいってる。どうしてうまくいったんだ。多分世界の人たちは興味を持つと思います。特別な技術があったんですか？特別に金入れたんですか？なんか特別な法律作ったんですか？なんかどうも違う。なんであの地域がうまくいって、なんでこっちがうまくいってないんだ？この差は何なんですか？よく見たら酒だったとかね。要するに溜まり場の交流で1たす1を3にしたかどうか、そこでしょ、はっきり言って。中の交流。中のいさかいの抑止、抑制、外との交流、これを円滑にやったところが全部うまくいってるんですよ、今。この円滑、潤滑剤に酒がそこに一つ入ってるわけね。酒だけとは言いませんけども。そして結局、何年何十年かかって文化を育てた人たちが満足感を得るんですよ。どんな建物を作ったって建物はやがて老朽化してきますから、建物だけじゃダメだ。文化が育って初めてみんな、ね、いいと思うわけですよ。この木沢小学校、建物がある。でもこの木沢小学校が作った文化ですね。人々の思い、行動。これがですね、木沢小学校の雰囲気を作る。この雰囲気を守ることがみんないいことだと思うようになる。地域の人たちのそのお祭りがある。お祭りのこの雰囲気。この雰囲気が代々続いていくことがいいと思うようになる。そこが最後の答えなんですよ。一杯やりながら外と中が集まって仕事をして、ね、いろんなものを作っていって、最後その文化が、まあ、発展強化されて人は幸せになっていくんですよ。幸せを感じるわけでしょ。 歴史を超えてそれは続いていくわけですね。そういうもんだと私は思うんですね。ですから、まあ、美味しいもの、いいもの、まあそれはそれで当然いいんですけども、全部一体だってことを理解したときにもっと大きな可能性が湧いてきます。この酒というものがですね、真ん中に座りながら広がっていく新しい未来みたいなのがあるんですね。で、そういうことを考えたときに、やはりこれから我々は全く新しいやり方でやっぱり成功することは可能だと思うんですね。ですからぜひですね、皆さん改めてそういう人間の関係というものからね、未来が生まれるんだということを考えて努力していただきたいと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、酒と文化ということでお伝えいたしました。ではまた皆さんお目にかかりましょう。さよなら。